先祖巡礼でございます。今日は8月の26日の金曜日です。ですね、先日、青山霊園にある、吉田清成のお墓の前をですねまた通ったんですが、さらに、草木が夏なので茂ってしまっていて、お墓がですねまた隠れて見えなくなってしまっていました。でやっぱそこねすごく広くて管理もなかなか大変だろうなとは思うんですが、もう何年も多分そこはもう管理をされてないという状態だと思います。ただですね、なんかお供え物っていうか、まあ供えるお花とかのそのなんか木とかを供える、ところあるじゃないですか、お墓に。そこにですね、敷火っていうんですかね、ちょっと前に行った時にあったかどうかわかんないんですけど、それがですね、刺さってたんですね。ただ、まあ枯れちゃってるんですよ。で、その敷火っていう木っていうか、まあその葉っぱなんですけど、それが、どれぐらいで枯れるのかちょっと、わからないんですけど、まあ何ヶ月なのか、もしかしたら何年もそこにあって、前行った時気づかなかっただけなのか、ちょっとわからないんですけども、まあ、とにかく、その敷火が刺さっていたですね。うん。まあ、とにかく、まあ、草木が、以前よりもたくさん茂っている状態になっておりました。まあ、現状はそんな感じです。で、今日はですね、ちょっと全然話が違うんですが、気になったことが、ありまして、戸籍謄本にですね、吉田彦司っていう人が、いるんですね。その人はですね、旧陸軍の歩兵隊員までなった人なんです。で、少佐の下ですね。で、その彦司のことを調べていたらですね、この人がですね、その軍犬ですね、いわゆる犬ですね、警察犬とか、まあそういう犬、軍で活用する、軍とか、まあ警察とかで活用する犬の研究の第一人者というか、まあそういう人だったらしいんですよ。で、この人はですね、戸籍によりますと、貨幣五男って書いてあるんですね。で、貨幣っていうのは、まあ、ちょっとこの後に出てくる、ちょっと一個前にやったエピソードの清門のお父さんになりますね。僕の六代前のおじいさんなんですけど、その五男なんですね。で、生年月日を見ると、明治7年生まれなんですよ。で、うちの四代前の高祖父滝尾が、明治11年生まれなんですね。で、4歳しか離れてないんですよ。このおじいさんの息子と高祖父が4歳しか離れてないっていうのは、結構感覚的にすごく、この年齢差の感覚的に今ではちょっともうないような感覚だと思うんですね。だって自分のおじいちゃんの息子と同世代ですよ。普通に考えたら自分のおじいちゃんの息子っていうのは、まあお父さんですよ。なので、まあなんていうのかな、同世代のおじさんみたいになりますよね。そういう人が吉田彦司さんです。で、一応調べた経歴を言いますと、明治37年に陸軍士官学校を出て、明治40年に陸軍大学校というものを出てます。なので、将校を目指したりとか、まあ、出世コースを進んだ、まあ、先祖の一人だと思います。エリートの軍人さんだったと思います。で、その後ですね、その陸軍歩兵学校の、歩兵学校共同隊所属というのがあります。これが大正元年なんですね。33歳で陸軍大学校出てるんで、歩兵学校の時は37歳かな。なので、もしかしたらこれはもうちょっとわからないんですけど、副官っていうか職員として、こっちの陸軍歩兵学校にいたのかなと思います。それで、軍犬っていうのがですね、ちゃんと組織されて、運用されたのはですね、昭和に入ってからですね、昭和8年に社団法人帝国軍用犬協会っていうのがあって、今の、日本警察犬協会 らしいです。ちなみにあのウィキとかにですね、1937年サブローっていう軍犬の、壮行会の写真が載ってました。でそういうまあ軍犬の、先駆けとなるまあ研究を、大正3年に発表してた人物が、吉田彦次となります。ちょっと僕からしたらもう、うん、続き柄は何になるかちょっとわからないんですが、まあ、おじさん吉田彦次ということに、します。僕が見てる資料っていうのが、牧畜雑誌っていう大正3年の11月と12月に出てる、これは月刊誌なのかなんかちょっとわからないんですが、その中でですね、軍犬の養成並びに使用法っていうのが、まあ、その11月と12月の2号にわたって、まあ、前半後半みたいにして書かれてるんですが、これはですね、もともと軍犬の養成並び使用法の研究ってタイトルで、東京開校舎っていう、まあ、旧陸軍の研究組織から出版されているものの、切り取りなんじゃないかなと、まあ、抜粋されたようなものなのかなと思います。でこの軍犬の、養成並び使用法の研究っていうタイトルの本はですね、早稲田大学が今所有していて、ちょっと僕は今見たいんですが、ちょっと見ることはできないのかな。内容はちょっと、僕が見てるその牧畜雑誌っていうやつと同じなのかちょっとわからないんですが、まあ、1章から3章まであるらしいです。ちょっと抜粋しながら、話します。ちょっと難しい漢字があるんだよな、これちょっと読めない漢字があるので、そこちょっと、ご了承ください。大正2年1月、要は連隊長より軍犬の養成並びに使用法について研究を命ぜられ、次来、もともとかな、これに関する諸種の参考書を経修なのか何なのか分かんないですけど、経修し、これを熟読顔見、まあおそらくもともと犬にこの興味があったのかな、この彦次さんは。なので、研究をこう、あの連隊長よりこう命ぜられたってことだと思います。で、それで、熟読顔見、まあ、海外の軍用犬の資料とかを、まあ、読み漁ったんだと思います。続けます。熟読顔見するに従い、犬の霊智妙性を人類の実用的方面に利用するにおいてますます興味の深さを感ずるに至れりっていうのが、冒頭の、文章です。で、まあちょっと今霊智妙性とか書いてあるんですけど、まあ犬の存在っていうのを、まあ尊敬するというか、犬の持つこう能力の凄さとかをまあ改めてこう感じたので、まあそれをまあ人類人々に、実用的方面に、活用したいっていう研究を、発表しました。発表しますってことです。で、まあ犬の犬種もですね、結構、詳しく書いてるんですけれども、なんかポインター種とかセッターとかレトリーバーとか、パグですね。プードルとか、まあ25犬種ぐらいの、詳細が、書かれてるんですが、まあ、警察犬はまあ今はシェパードとかのイメージがあるんですけど、まあプードルは今となってはもうペットですよね。ただこの時代はまあプードルはまあ日本にはいないですよね、きっとね。なのでまあとにかくどの犬種が、警察犬とかまあ軍用犬に適しているのかを研究してたんだと思います。吉田彦次さんは。で、僕、この、なんでこの軍用犬の吉田彦次イコール軍用犬っていうのを発見したかというとですね、まあ、検索したらただ、アメブロにたどり着いて、その、アメブロでですね、すごくこの軍犬のこととか詳しく書いてる人がいたので、そこにですね、その吉田彦次さんの書いてるこの軍用犬の本 軍用犬の養成並び使用法の研究という本を載っけてる人がいたので、また概要欄に貼っとくのでよかったら見てみてください。でですね、この人がなんでうちの戸籍謄本に載っていたのかっていうのを、話しますとですね、一応ちゃんとつながりがあったんですね。まあというのもですね、僕のその高祖父滝雄にですね、その彦次さんは、まあ、自分の息子を養子に出してるんですね。これが、明治44年のことで、この子は養子の養子なんですね。難しいですね。もともと彦次さんの家に養子で入った子です。で、その子をさらに高祖父、僕の高祖父の滝雄に養子に出してるんですね。明治44年なんですけど、この時この子は6歳。6歳ぐらいになるのかな。年男っていう男の子です。で、なんで彦次は、その年男を養子に出したかというと、まあ陸軍歩兵学校のある、まあ、千葉にちょうど行く時だったと思います。で、ここはですね、まあ調べたら、まあ相当厳しい環境で、帰省とか、まあ休暇とか、そういうのはまあ許されてないっていう、まあそういう環境になってしまったので、おそらく育てられなくなってしまって、滝雄に預けたというか、まあ、養子に出したということだと思います。僕もですね、最近になってこれ、気がついたというか、この人誰なのかなっていうのをずっと考えてたんですけど、まあ、調べたら、まあ、そういうつながりが、あって、まあ、戸籍に、まあ、彦次さんと、まあ、この年男っていう人もの、年男っていう子も乗っている、いたんですね。で、もう一個つながったのがですね、この年男っていう、男の子はですね、大正の終わり頃ですね、おそらくこれジフテリアで亡くなったんじゃないかなと思われます。まあ以前エピソードでですね、言い伝えでですね、薄い峠で、お母さんの背中で亡くなった男の子がいたっていう話があったと思うんですが、まあそれが、この年男っていう男の子だったんじゃないかなと、思います。これはおそらくですけども。で、その後ですね、この高祖父の滝雄さんは、ちょっと偶然なのかわからないんですけど、まあ、その彦次さんのいる、千葉の、まあ、中心部というか、千葉市の今の駅の、近くだと思いますが、そこに、引っ越したというか、まあ、転勤したのか、何なのかわからないんですが、そこに、移りました。なので、彦次さんと、高祖父の滝雄さんは、結構近かったと思います、関係的にも。ただ、その後、この吉田彦次さんというのは、まあ、戸籍によると、大正11年に、山口の方に行ってしまいます。で、これも、陸軍関連だと思いますが、まあ、山口連隊区とか、当時、あったと思うんですが、今ちょっと旧土地台帳を取り寄せてる最中なので、またこれ何かあったら、更新をしようかなと思います。まあ、あとノートで、載せられる資料などを用いて、一部解説していきますので、そちらもよろしくお願いいたします。今回は終わりです。ありがとうございました。